午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。はい、皆さん、ね、あまり、どうだろう、聞いてる方はわからないですけれども、喉がですね、前回もなんか、乾燥がひどいって言って、ね、皆さんも気をつけてくださいみたいな話をね、したと思うんですけど、やっぱね、なんだ、忘年会シーズンにね、突入、してきてるじゃないですか。ね、12月に入りまして、はい。まあ、忘年会やら、まあ、クリスマスもね、控えてますし、はい。まあ、年の終わりも近づいてますし、はい。イベント盛りだくさんですけれども、はい。でね、その、まあ、忘年会ではないんだけど、まあ、友達とね、最近すごい、遊ぶ機会っていうか、うん。結構、うん、遊びに行けてるなっていうか、休みを作ってね、うん、行ったりしてるんですけど、なんかね、ノリで、そう、オールでカラオケとか、結構最近多くて、うん、本当に朝帰りみたいな感じで、で、はい、この収録前も、オールでカラオケをしまして、はい。で、今日ね、夕方からの撮影だったんです。撮影じゃないや、収録なんですけれども、はい。一旦寝て、はい、今収録に来てますけれども、いやー、まだまだいけますね。はい。元気は一応ね、あるんですけれども、喉がね、うん、カラオケ行ったはいいものね、なんか二人とも、あ、そう、二人で、女の子二人で行ったんですけど、二人とも、うん、全然声が出ないっていう、歌ってみたら、そう、お寿司をね、食べに行きまして、新宿に、うん、スシローじゃない、くら寿司だ。くら寿司の方に、はい、お寿司食べに行こうって言って、お寿司を食べに行ったんですけれども、で、そのノリで、カラオケ行きたくねってなって、カラオケに行ったんですけども、二人とも声が出ないっていう。けどね、まあ、途中で、カラオケをやめて、ご飯食べながら喋ったりとか、深夜にね、はい、カラオケのご飯を頼んで、丼とか、たらこパスタとか、ポテトとか、なんか、すごい、うん、太るようなメニューを頼んで、まあ、お話ししながら、ね、歌いつつとか、ね、そうそうそう、そんなことをやってから来たんですけれども。でね、ちょっとね、声が低いなって思うかもしれないんですけれども、はい。まあ、ちょっと、1時間楽しんで聞いてもらえればなと思います。はい、ということで本日12月4日はですね、ET の日でございます。1982年昭和57年の12月4日、SF 映画 ET が日本で公開されたことにちなんで記念日に制定されております。映画 ET といえばですね、監督制作がですね、スピルバーグですね。はい、スティーブン・スピルバーグさんが、はい、制作、監督を指揮していると。はい。で、制作予算が約1000万ドル。はい。日本円で言うとどのぐらいかはちょっとわかんないんですけど、まあ、相当長くなんじゃないかという、はい、アバウトな感想ですけれども。はい、制作会社はユニバーサルスタジオですね。はい、上映時間115分ということで、このね、ET はですね、アメリカでの初公開から、人気を集め、 観客動員数1000万人を突破する大ヒットを記録しておりました、アメリカ国内だけでおよそ3億ドルという興行成果を収めており、当時の映画史上最大益の、興行収入ですね間違った、はい、を記録しただけでなく、制作予算が約1000万ドル、約10億円だったことに対する、興行収入の面でも大きな注目を集めました。はい、まあ、3億ドル、まあ、約、換算すると約、323億8000万弱らしいです。日本円で言うと、はい、いや、すごいね。で、まあ余談なんですけれども、映画タイトルとなった E.T. はですね、エクストラティレストリアル、エクストラティレストリアル、トゥリアル、はい、ちょっと読みづらいんですけれども、まあ、要は地球外生命体、はい、の、まあ、略称となっておりまして、作品内でハイライトにもなっている E.T. と少年が指を合わせるシーン、これは有名ですね。私も E.T. 見たことないんですけれども、まあ、このシーンはね、すごいみんなやるから、はい、はい、有名ですけれども、システィーナ礼拝堂、はい、バチカン市国に描かれた、ミケランジェロ作の、天井画の一部はアダムの制作が元になっているとされております。加えて一部関係者の間では、映画 E.T. における重要なメッセージは宇宙人のすべてが敵ではないことを訴えているとの解釈もなされております。ということで、はい、私 E.T. はね見たことないんですけれども、そのまあスティーブン・スピルバーグ作品関連で言うと、ギズモは、なんかあの友達が好きで、なんか一緒にチラッて見た気がする。うん。なんか、うん、そうね。ギズモ、なんかこう、ぬいぐるみとかいっぱい売られてて、で、友達はなんかティッシュケースみたいなのを持ってたと思うんだけど、そう。ギズモは可愛いんだよね。はい。で、ギズモがやってはいけないことっていうのがあって、それなんか、小動物っていうのが、なんて言えばいいんだろうね。なんか、よくわからない生物っていうのかな。うん。見た目はね、すごい可愛いらしいんですけど、そのやってはいけないことがあって、まず水に濡らさないこと、光を当てないこと、真夜中の12時過ぎに絶対に食べ物を与えてはいけないっていうのが、まあ、ギズモにやってはいけない、はい、ことで、これをやってしまうと、いたずら好きのグレムリンっていう、なんかこう、うん、生物に変わってしまうと。だから、そう、見た目がすごい荒らしくて、なんかすげえおとなしい感じなんだよね。うん、ギズモ自体は。でもそれをやってしまうと、その3つのね、条件を、やってしまうと、すっごい暴れ回るんだよね。もう本当にやばいぐらい。あとなんか増殖しないっけか、なんかのギズモって。なんか増えません？確かなんか、そんな話だったよね。すごいね。大変なことになるんですよ、家の中が。暴れまくっちゃって。グレムリンがね、すごい厄介なんですよね。なんかそういう、なんか印象しかあんまり残ってないんだけど、ギズモ。その後どうなったっけっていう感じなんだけど。はい。まああと、そうですね、スピルバーグ作品。まあ、なんだろう。結構いっぱいあるのに、今パッて出てこない。んですけど、まあでも昔の映画にしてはすごいやっぱクオリティが高いというか、うん、今はなんかその CG がすごい発達してて、特にもう海外の映画なんて、CG がもうすごすぎて、うん、 世界観がもう半端なく、うん、あれはやっぱ使ってるあのお金というか、うん、制作費がもう尋常じゃないんですもんね、日本と比べると。だからよりなんだろう、まあ日本もね技術が高くて面白い作品いっぱい出てるんですけども、やっぱ印象としては日本は CG 作品よりはこうリアリティな感じの映画が多いというか、うん、やっぱ現実に起こっているなんかこう日常的なものだったりとか、だからなんかたまにその刑事物とか、あの日本でね、日本のもので刑事物とか、そういうなんかなんだろう、事件物というかなんかね、はい、アクション物っていうんですかね、見るとちょっとやっぱ爆発のシーンとかがちょっと安っぽく感じる時もやっぱあるなっていうか、かけてる部分のなんだよね、お金をかけてる部分がちょっと違うというか、日本は、うん、あんまり詳しくは知らないんですけど、制作側っつうものは、でもやっぱ海外のものはやっぱ、もう全部ほぼ CG なんだけど、世界観を崩さず、っていうのがあって、でも昔は昔で面白いんだよね、そのあんまり CG が発達してなくても話自体が面白いというか、なんかそうやって撮影してたのかみたいなのも若干こう垣間見えたりとか、あのピアノ線じゃないけどこうなんかワイヤーが見えたりとかなんて言えばいいんだろう、ちょっと動きがぎこちないというか、けどやっぱ世界観がちゃんと面白いというか、やっぱ撮り方も、やっぱ比べ物にならないぐらいすごいからね、海外のものっていうのは。まあでもね、そう私も映画はよく見ますけれども、まあでも最近はやっぱ、はい、前回も話した通りガンダムが今来てるんで、はい、またねちょっと面白い映画とかなんかを見たら皆さんにご紹介したいなと思います。はい、ということで、はい、もう一つあるのでご紹介しますね。もう一つはですね、カブちゃんのケフィールの日です。はい、ちょっとイントネーションわかんないです。カブちゃんのケフィールの日であったりとかな、まずこのケフィールなんですけれども、はい、ケフィールの、まあ、製造販売業を行っている、カブちゃん農園株式会社が、人に良いの語呂合わせにちなんで12月4日に、記念日を制定しておる、はい、おります。はい、でこのケフィール、はい、ケフィールのことをケフィアともね、はい、呼ぶそうなんですけれども、数種類の、乳酸菌と酵母が、複合発酵されたことによって生成される、乳飲料ということで、ケフィールは、人体のさまざまな消化器系に働きかけ健康に良いとされる食品の一つと言われております。で主にヨーロッパの、コーカサス地方が発祥で、日本ではヨーグルトキノコとして販売されているケースもありますということで、初めて聞きましたね私、ケフィールっていうものは。でちょっと調べてみたんですけれども、どういう風にあの体にいいのかというか、どういう作用をもたらすのかっていうとですね、こちらはですね、腸内環境を整え、免疫力や、肝機能を高める、胃液の分泌を促す、あとコレステロールや中性脂肪を減らすといった、まあ、美容効果と健康効果が、はい、備わっているよっていう、っていう、はい、まあ、ロシアの食べ物ですけれども、まあ、日本でどこで買えるんだっていう話なんですけれども、やっぱり、そのヨーグルト状になってる、もう出来上がっているものは日本ではやっぱ売られてないらしくて、 うん、まあ多分通販ネットとかではと買えるのかな、はい、けどもちろんアマゾンとか、楽天とか、まあ、ヨドバシとか、モノタロウとかベターホームとかの、まあ、ネット通販サイトでは、まあ、買えるらしいんですけれども、店舗販売ってなると、まあ、成城石井、はい、が売っているそうで、まあ、取り扱いない店舗も一応あるらしいんですけれども、まあ、売っているスーパーといえば、まあ、成城石井かなっていう。で、日本ではどうやって売られてるかっていうと、なんだっけな。その、種菌っていう、はい、ものですね。要は、その、発酵を自分でさせるというか、自分で作るタイプっていうか、まあ、菌が売られてるって感じかな。うん、その、ケフィアの、うん。種菌が、はい、売られているということで、なんかその牛乳とか、なんかそういうのを、牛乳やら何やらを、ね、入れ、あ、そう、なんだ、牛乳と、その、種菌を混ぜて、まあ、作るのかな？っていう、はい。皆さん食べたことありますか？まず私は初めて知ったし、こういう食べ物があること自体。うん。まあでも乳酸菌というか、うん。乳飲料だから、それなりに味の想像はできるような気がしますけれども、で、特に私結構お腹が弱くて、割ともう、なんでも、なんか食べ物を食べるとすごいお腹痛くなっちゃうんですよね。そう。なんかまあ、まあ、便秘にもなりやすいし、そう、すぐ下しちゃったりとか、なんかちょっとね、お腹にも問題があるというか、まあ、半分はストレスだと思うんだけど、あとは、食生活とかね、ちゃんとしないから、そういうことになってると思うんだけど、皆さんもね、なんかこう、ちょっと体に気をつけてるよなんてことが、はい。なんかちょっとあったら教えてください、ぜひ。はい。ちょっとこの辺でオープニングトークめちゃくちゃ長くなってしまったので。はい。今日は2つご紹介いたしました。かぶちゃんのケフィールの日と、ET の日ご紹介いたしました。それでは始めていきましょう。午後3時のうららからじ。改めまして、こんにちは。パーソナリティのことねです。ここで早速1曲目参ります。1曲目は、三坂咲希で、私を好きになってくれませんか。1曲目は、三坂咲希で、私を好きになってくれませんかでした。それでは、コーナーに参ります。1つ目のコーナーはこちら。これって、私だけ？人から言われて気づいた、周りに共感してくれる人がいなかったなど経験ありませんか？このコーナーではこれって私だけと思う癖や習慣、好みなどを教えてください。そしてリスナーの皆さんと共有できればなと思います。ということで、はい。今週もこれって私だけっていうお話なんですけれども、まあ、皆さん、恋愛リアリティ番組お好きでしょうか？結構ね、分かれると思うんですけれども、私の友達も好きなこと、あまりそういうの見ないよっていう。うん。まあ好きじゃないっていうよりは、あんま見ないかもっていう人も結構多くて。で、私は結構、めっちゃ見るタイプではないんだけど、まあ好きな方ですね。はい。まあその、ものによるとは思うんですけれども、その、私最近その恋愛リアリティ番組にハマってまして、で、そう。それがですね、ネットフリックスシリーズの、恋愛リアリティ番組。はい。で、最近見たのが、愛の里っていう、番組を見まして、うん。で、結構いろんな恋愛リアリティ番組ありますけれども、なんか、その、大体想像してる、皆さんが想像してるのって、なんかこう、若い子たちが、まあ、綺麗な、美男美女が、なんかこう、恋愛を、こう、する模様を、 なんかこう描いていくというか、うん、でどうこうカップルができるかなみたいなのがなんかまあ夢というかイメージが強い気はすると思うんですけれども、私もなんか結構前にその韓国だったかなの恋愛リアリティ番組を見てて、まあ、それもねやっぱ美男美女で、うん、脱出お一人島だったかな、なんか島に行くんですよね、それは、はい、孤島っていうのかな、うん、でなんかまあ共同生活を行っていく上で、でそれはね確かね顔をね見れない状態で男女暮らすんじゃなかったかな、忘れちゃったけど、うん、でなんかその声だけ、うん、の情報を頼りに、うん、まあ、喋ることはできるから顔が見れないだけで、うん、こう喋っていくうちに、こう見た目で判断しないというか、うん、告白してる時にようやく告白をするぞって決めてようやく会うっていう感じだから、そうそうそうそう、こう見た目に左右されないっていう番組だったんだけど、それはで私が最近見てるこの愛の里なんですけども、これもねうん、若い世代の子たちがこうくっつくというか、そのなんか青春みたいな感じの、番組じゃなくて、どっちかっていうと大人の恋愛をこうなんか撮ってある番組というか、取り上げてる番組というか、なん、うん、そうそうそう、そんな感じです、はい。でやっぱその恋愛リアリティ番組、他のはあんまりねいっぱい見たわけじゃないからあれだけど、やっぱルールがあるんですよね。で大体多分共同生活とかするのかな、わかんないけど、でこの愛の里も、愛の里はまあ古い古民家みたいな、なんか人が住めるような感じじゃない、もう結構古い、もう人の手入れが行き届いていないというか、うん、古い古民家に、まあ、男女集まって、集められて、でそこで、まあ、共同生活を行うんですよ。で、その、なんかその、古民家を、リフォーム一緒にしていくという。うんうん。そうそうそう。だから生活するだけじゃなくて、そういう、リフォームとか、もう作業を経て、なんかこう、恋愛をしていくっていうか、うん。で、告白するときなんですけど、まあ、その、この人が好きだよっていう、意中の相手が決まって、よし、もう、いけるぞ、私は、俺はっていう感じになったら、なんか愛の鐘みたいな、うん。ピンクの鐘が丘のところに、なんか、あるんですけど、その鐘を、カランカランカランカランって鳴らして、で、その意中の相手に、お話ししましょうっていう感じで、まあ、告白ですよね。はい。して、で、次の日、告白した次の日に、返事をもらう、相手から。で、その返事が、イエスであれば、その、なんだろう、古民家、はい、から二人で一緒に出てくことができる。うん。で、その、もし断られたら、その告った人が一人で出ていくっていうのがルールで一応あって、なんかまあ生活している間、そう、要はだから鐘を鳴らす前は、絶対にその、アピールは OK なんですけど、好きっていう単語は使っちゃダメ。直接的に、あなたのことが好きですよっていうなんか告白は、一応 NG っていう感じで。うんうんうん。で、まあそのね、どうアピールするかは人それぞれですから。うん。で、それがね、集められた男女なんですけども、年齢層が、30代後半からなんですよ。うん。 だから本当に最後の、パートナーを見つけに来たっていう方たちが来てて、で一番上で言うと60かな、うん、60歳から、まあ、3、うん、そう、30後半から60歳までの年齢の方たちが集まってて、うん、そうそうそう、そこから、どう恋愛に発展していくのかっていうのが、まあ、恋愛リアリティ番組の面白いところなんだけど、うん、なんかね、その、まあ、私はまだ20代なんだけど、やっぱ違う恋愛の仕方が。あの、キュンキュンとか、キャッキャフフ系じゃないんだよね、やっぱり。大人の恋だから。うん。で、やっぱ、本気度が違うんだよ。もう結婚までできる人って、もう先々を、この、なんだろう、家を、この共同生活していく家を、出てった先の未来も考えながら、本当に、ね、この人で最後だっていうのを、人を見つけに来てるから、みんな。うん。で、結局ね、結ばれなかった人もいるっちゃいるんだけど、そうそうそうそう。で、結ばれると、まあ、二人で出てくじゃないですか。そしたら住人が減るじゃないですか。そしたら新たに追加されて、それは男か女かっていうのは結構ランダムというか、そうそう。多分番組がこういい感じに人数を合わせる感じにはなるんだけど、そうそうそう。で、やっぱり新しく来た人にときめくとか、やっぱ、うん。でも、やっぱ見てて思うのは、若い人に行きがちだなっていうか、男性は。結構60とかもう50後半の男性とか年齢気にしないで結構30代の子とかにガンガン行ったりとか、まあやっぱ美人モデル系の人とかにガンガン行くわけですよ。うん。で結果はね、あの、まあ見たい人もいるんであんま言わないんですけれども、うん、男性はなんか結構そういう感じ、自分と年が近い人っていう感じではない。うん。やっぱ、自分の好きな、うん、思いのままにっていう感じ。その最後のパートナーを見つけなきゃいけないんだけど、うん。そうそうそう。でも、それに対して女性は結構現実的で、やっぱ若い子には、若い人を譲るというか、うん、当たり前、まあ若くてかっこいい男性の方がいいじゃないですかって言ったらあれなんだけど、うん、やっぱ惹かれるじゃないですか、若さとかかっこいいとか、うん、けど女性は、まあ、そっちよりも自分よりと自分と同じ年ぐらいというか、まあ、年が近くてやっぱ考え方も同じでっていうのをやっぱ考えて動くんですよ、うん、だからこそ、こう若い人ばっかり残っちゃった時とか、うん、はなんかこう楽しくないっていうか、もう帰りたいみたいな、リタイアも一応できるんですよね、うん、っていう風な考え方になっちゃったりとかするんだけど、やっぱここでカップルができて出て行って新住民が来てっていうと、やっぱ展開が新たに生まれて、そうそうそうそう、例えば年齢が高い男性の方が入ってきたりとかして、うん、なんかこう思わぬ三角関係ができたりとか、あそこくっつくみたいな。うん。で今愛の里はシーズン1とシーズン2があるんですけど、で、どっちも私見たんですけど、シーズン2まだ途中で、終わってないというか、うん。最後まで終わってないで、まあ、配信を待つっていう感じになってるんだけど、シーズン1を見て、結構私はシーズン1の方が好きで、 うん、やっぱなんかそのやっぱ番組が集めてる人っていうのもあって、まぁ、ちょっとやらせなんじゃないかなって思って見ない人も多いと思うんだけど、やらせ感があんまりないのも、なんか楽しめるなっていうのもあって、番組がね。うん。っていうのも、やっぱ一般の本気で恋したい人たちを、あの、番組が集めてるから、やっぱその背景というか、生きてきた、なんだろう、生き様というか、過去の話がちょこちょこ出てくるんですけど、紹介みたいな感じで、住民の。うん。その、恋愛がこう発展していくにつれて、こういう障害があってっていうのを、過去のエピソードみたいな感じで、番組が作ってくれてるんですけど、その話がね、結構、みんないろいろ抱えてるんだなっていうか、それはやっぱ、うん、若い人たちにはないというか、うん、そうそうない、うん、うん、このやっぱ年齢で、まあ、30後半とか40、50、60代を経ての生き様というか、うん、こうやってこの人生きてきたんだなっていうのとかも見ると、うん、でどういう気持ちでこの番組に臨んだのかっていうのがこう見えてきて、なんかさらに感情移入しちゃうんですね、こっちも見てる側も。だからこそおもろいというか、そうそうそうそうそう。でもやっぱ女性目線で見ちゃうから、あの勘違いしてる男性とか、うん、全然、うん、あなたに興味ないのよっていうのはみんなからしてもわかるはずなんだけど、なんか勘違いしてずっと、あの人は俺のこと好きかもしれないとか言ってる男性とか、うん、結構夢見がちな感じの男性を見ると、あ、やっぱそうなんだとか私なりにね思っちゃう、うん、そういうね、私は楽しみ方をしてますけれども、でやっぱね、なんか自分の人生もね一緒に考えちゃったりとかして、これから先ね、なんだろう、病気とかになって、結婚とかもできなかったらどうしようとか、で、この、まあ、30後半とかに私も入って、それでも結婚してなくて、でも子供欲しいとか思って、とかいろいろなんか考えてたらね、なんか急に焦ってきて、大丈夫かなみたいな。今やりたいことがあるからね、そういう恋愛までにいかないんだけど、うん。ね、恋愛一筋というか、そっちにいかないんだけど、なかなか、まあ、一緒に考えていかなきゃいけない年齢にもなってきたのかなとか、いろいろね、考えちゃって。うん。まあ、だから、なんかちょっと気になる方、うん。それなんか恋愛に悩んでいるよとか、ね、どういう人が自分に合っているんだろうというか、まあ、参考程度に見るのもいいかもわからないですし、こうやってね、そういうのに参加するのもありかもしれないし、私みたいにこう、男女のこのもつれ具合というか、あれを見て楽しむのもありかもしれないですけれども、はい。ぜひ、なんか愛の里すごい、うん、ドロドロしてるというか、ああ、大人だな、みたいな。うん。結構、大人な単語もいっぱい出てきて。うんうん。ちょっと恥ずかしいかもしれない。うん。だから、見るときは一人の方がいいかもわかんないけど、私は友達と見た。友達とキャーキャー言いながら見た。ぜひね、はい。気になる方見てみてください。ということで、はい。2曲目参りたいと思います。はい、2曲目はですね、まず今日の、選曲はですね、まあ、恋愛リアリティ番組の主題歌から選曲しています。はい、ということで2曲目はエメでおあいこ、2曲目はエメでおあいこでした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は琴音です。この後も4時まで引き続きお付き合いください。 ということで、二つ目のコーナー参ります。二つ目のコーナーこちら。どうでもいいですよ。このコーナーではどうでもいいけど聞いてほしい話や、どうでもいいけど疑問に思った話題などをトークしていくコーナーでございます。ということで、簡単にね、どうでもいい話を聞いてください、皆さん。私の。はい。最近ですね、最近っていうか11月末ぐらいにですね、私、健康診断の方を、はい、行いまして。4年ぶりぐらいですかね、健康診断。うん。いうのもですね、まあ、スーパーの、バイトをしてるじゃないですか。そちらの、まあ、健康診断、無料で受けれるよということで、受けたい人は、言ってね、みたいな感じで、はい。だから、ま、簡単な検査にはなるんですけど、健康診断一応、やっとこうと思って、で、まあ、予定も合いそうだな、っていうことで、はいはい。で、健康診断行ったんですけれども、若い人だから、そんなに、検査することもないし、別にいらないと思うけど、みたいな感じで言われたんだけど、そう、まあ確かに、検査することはあんまりなくて、割と正常な感じだった。まだ結果は出てないんですけど、全然心拍とかも、全然問題ない。あと、なんかこう、お医者さんが、まあ、検診じゃないけど、見てくれるのあるじゃないですか。最近どうですかじゃないけど、なんかこう、具合悪かったり、なんか調子が悪いところはありますかみたいな感じで、聞いてくれたんですけど、まあ私は本当に特になくて、結構健康体まだ健康体。まあ、好きって言うなら、やっぱお腹がちょっと弱いというか、っていうのは話して、そしたらまあ、やっぱ過敏性腸症候群。まあ、学生の時にななってて、そういうの診断されたことがありますっていう話して、あ、だったら、みたいな、お腹はとりあえず冷やさないように、で、まあ、ストレスが結構原因だからっていう、そういう感じで終わりましたね。はい。まあ、だからそれ以外は本当に正常、っていう感じかな。なんか耳とか目とかも。まあ、目はもともと悪いからあれなんだけど、まあ、耳、聴力とかも全然正常ですって言われて。で、まあ、結果を待つだけっていう感じなんですけども、コレステロールとか、糖尿とか、あんま心配はしてないけど、たまにね、友達が高かったとかいう子がいるから、同い年でね。それは結果次第っていう感じなんですけども、私がね、健康診断を受けてね、すごい、嬉しかったことがあって、何かって言ったら、まあ私の目的といえば目的なんですけど、健康診断を受けた一番の目的、身長を測りたかったんですよ。そう。身長を測る機会って、大人になったら結構ないじゃないですか。そう、だから、ちょっとここで身長を測ってもらえるんで、あれは。このタイミングで測ってもらおうと思って、測ってもらったら、なんとですね、私146センチだったんですよ。4年前までは。で、今回測ってもらったら、147.7 になってて、1.7 センチ伸びてるんですよね。結構すごくないですか ?4 年で、しかももう成人してて、しかもね、女性。男性はさ、結構、なんか、まだまだ伸びるぜっていう方も、ね、ゆっくりと伸びてる方もいるじゃないですか。けど、女性ってもう止まるじゃないですか、もう。成長期っていうものが、じゃあ、中学ぐらいで終わるじゃないですか。そう。だから、もう結構、半ば諦めてて、なんなら、縮んでないことを祈ってたんだけど、1.7 センチ伸びてて、言っちゃったもんね、 あの、初めての健康診断だったんだけど、そのスーパーでのね。そう、だから前の結果が私はなくて、みんなは、ま、前回こんな感じでしたよ、みたいな感じでデータがあるんだけど、私の場合はないから、うん。あの、測ってもらった後に、びっくりしちゃって、え、1センチも伸びたって言ったら、あ、そうなんですか ?1 センチもって言って、あの、女性の、なんか、看護師っていうのかな、いうのは、うん、の方がね、そう、ちょっとびっくりしてて、え?みたいな。この年で、1センチ伸びたんだみたいな感じで、驚いてて、そうそうそう。だから私も嬉しくて、そう、結構ね、縮まないことを祈って、うん、日々過ごしていたんだけど、うん、ちっちゃいちっちゃい我ながら過ごしてたけど、なんとね、だからまだ希望はあるんじゃないかなと思って、うん、だから今後ね、もうちょっとこう姿勢とかを正せばもっと伸びるんじゃないかなと私的には考えてて、うん、なんか朝一の健康診断だったからかわかんないけどね、まあ、そうね。だから、夕方とか夜とかにさ、健康診断行ってたらまた結果は変わってたかもわかんないんだけど、うん。だから、もうちょっと、健康的な食生活と、うん、運動と、を、うん、最近太ってきちゃってるしね。普通に体重増えててびっくりした。うん。まあ、でも想定の範囲内、じゃ範囲内でよかったんだけど、うん。いや、そうやってさ、やっぱ年末、うん、もう12月、1月とか、年末年始か、はもう、ほぼ動かなくなるというか、うん。一応ね、バイトはパンパンに入れるんだけど、年末年始、結構食べちゃうじゃないですか。どうしたってね、うん。ここでね、絶対太るんだよね、人間つうものは。うん。よっぽどね、ストイックにやってる、やってる人じゃない限り、絶対だらけるじゃないですか。うん。だからね、ダイエットをね、しようかなとは思ってたんだけど、始めるにはちょっと、きつい時期だなっていうか。っていうね。でも運動はしようかなと思っていますね。うん。オーディションも結構深い、控えてたりとかして、まあ、決定ではないんだけど、お話とかもらうから、その資料を出していいですかみたいな感じで。うん。けどなんかこう、ね、ブクブク太っちゃったらさ、それこそ見込みないじゃないですか。っていうこともあるので、今年というかもう終わるんですけれども、まあ、来年か。はい。抱負ではないけれども、うん。痩せるっていうのをちょっと目標に、うん、来年1年過ごそうかな。もうちょっと自分に自信がつくくらいのプロポーションを得たいかもしれない。一般人ぐらいには、一般人のちょっと、痩せ型体質ぐらいには、うん、一気にモデルなんか目指したら、もうなんか出してきそうだから、もう食べないとかなっちゃうから、まあなんかこう一般人の、ちょっとあの人痩せてるよねぐらいの、目標で頑張ろうかなと、はい、思います。もっと頑張ることあるだろうと思うんだけどね。はい、そんな感じでいきたいと思います。はい。はい、ということで、ここで3曲目参りたいと思います。イルでハッピーエンディング。3曲目はイルでハッピーエンディングでした。それでは前回の心理テストの結果を発表したいと思います。前回やった心理テストは、電車の中で居眠りをしていたらよだれがとっさに思うことは?ということで、1、みんな見ている。恥ずかしい。2、洋服の汚れをなんとかしなきゃ。3、やばい、よだれ。はい。4、居眠りしちゃうなんて疲れているのかなっていうね、はい、4択ですけれども、皆さんにもね、経験あると思うんですけれども、私は、やばい、 よだれかな、一番最初にとっさに思うことだから、うん、やばいよだれって思うかな、うん、まあえって思うかもしれないかな、とりあえずはっっていう、うん、やっちまったなっていう気持ちが強いからね、うん、なんか大半がみんななんかこうやばいよだれって思うんだと思うけどね、一番最初に思うこととしたら、うん、でね、もうその汚れなんとかしなきゃっていうのは、まあ隠そうとは思うかな、やばいよだれがって思ってからちょっとこすったりとかして乾かないからみたいな、そうそうそうそう、だからなんかこう上着があったらこうね、なんかちょっと上着を脱ぐか、そう羽織るかなんかわかんないけど、うん、ちょっと見えないようになんか隠すかもしれない、いい感じに、はい。でキミちゃんの回答をちょっと聞けなかったので、キミちゃんはどうしようかな、私がね、独断と偏見で、4番にしようかな。居眠りしちゃうなんて疲れているのかなって。まあ私も思うもん。うん。疲れてるのかもって。はい。皆さん決まりましたでしょうか？ということで、この心理テストはですね、トラブルが起きた時の行動パターンがわかる。突発的に起きてしまったトラブルに対してあなたがとっさに取る行動パターンが分かります。自分のことが見えてくれば対策もできるはず、ぜひチェックしてみましょう。ということで、じゃあ私から、はい、3、やばいよだれを選んだ方、思いがけないトラブルに直面すると、唖然としてどうすればいいか分からなくなってしまうのがあなたという人同様なあまり、とにかく大騒ぎをして問題を複雑にしてしまうなんてこともしばしては。とりあえずは慌てすぎず、落ち着くことを最優先にするよう心がけましょう。その方が活路を見出せるはず。ということで、わー、わかるわ。なんかそのえっていうえみたいな、なんでっていうのが勝っちゃうんだよね。うん、全然関係ないけどさ、友達と、こういう話になったんですよ。なんかトラブルとかじゃないんだけど、なんかそう、カラオケに、友達と行ったって言ったじゃないですか。そのカラオケでね、こう喋ってた時に、歌わずに、その時にね、廊下がすごい騒がしくて、なんかやっぱ男女がなんかこう、騒いでたんですよ、廊下で。部屋とかじゃなくて、カラオケルームの中じゃなくて、なんかすごい、トイレが私たちの部屋は近かったんだけど、そこでなんかすごい騒いでて、なんか、ね、なんか、まあ夜っていうのもあって、酔っ払ってんのかわかんないんだけど、すごいうるさかったの。で、私の絵はそういうの結構気にしてないというか、まあほっとくというか、うん。事件をなるべく起こさないようにっていうか、そういう感じなんですけど、まあ、まあ興味もないって言ったらあれなんですけどね、うるせえなとは思うけど、で、友達が結構、自分短気なんだよねって言って、行ってこようかみたいな感じで、うん、直接ね、もう、うるさいですよって言いそうな感じだったの。もう行ってこようかって感じだったの。でもし言うんであれば、その店員さん、まあ、電話して、その店員さんに言った方がいいよって私は言って、もしだってその出てってさ、なんだよお前らみたいな感じで、まあ、男の人もいたから、うん、女しかいない私たちにとってさ、もう殴り込みに来られたらさ、うっせえなみたいな。ね、なんだよ、酔っ払いだったら余計ややこしいというか、めんどくさいというか、で、絡まれたらほんと困るじゃないですか。だからやめてって言って。なんかそう、だからカッとなった時とか、友達はすぐ言えるんですけど、私の時は、なんか、どうしようっていうか、なんでっていうのが勝っちゃうから、で、こう、怒りがふつふつと湧き上がって、来るときというか、もうよしって決めたときにはなんかもう相手はいないというか時すでに遅しみたいな、うん、状況になっちゃうんですよね。だから吐き出せずに終わるというか、 うん、っていうのが多くて、はい、すごいですね、なんかあの、うん、冷静にね、こう、なんか状況を把握できるようになりたいかも、確かに。うん。っていうのがありますね。はい。じゃあ次、勝手に、キミちゃんは4番選ぶんじゃないかっていう、はい、決めましたけれども。4、居眠りしちゃうなんて疲れているのかな?を選んだ方。あなたはトラブルに遭遇するとひどく落ち込んでしまうタイプでしょう。考えがどんどん悪い方へと進んでいって、ついには、もう生きていけないと泣き崩れるようなことも。悲観する気持ちは置いておいて、目の前の問題解決へと気持ちを切り替えるように努めましょう。という結果でございました。本当かどうかはわかんないですね。はい。じゃあ上から順番に、1、みんな見ている、恥ずかしいを選んだ方。あなたは予想していなかったトラブルが起きると、まずは隠そうとするタイプです。もしみんなに知られてしまったら、まずいことになるかも、と思ってのことかもしれませんが、隠すとかえって問題が大きくなる可能性も。あまり考えすぎず、起きた事象として落ち着いて報告するのが良さそうです。ということでした。はい。2、洋服の汚れを何とかしなきゃを選んだ方。あなたはトラブルが起きたとしても、事態を冷静に見極めて、この先どうしたらいいかをきちんと判断できる人。どんなに深刻な状態でも、誰かに知らせ方がメリットは大きいと思えたら、あえて公表する場合も、あなたは策略家の面もありそうですね。ということでございました。はい。それでは4曲目参りたいと思います。ウルでそばにいるよ。4曲目はウルでそばにいるよでした。さてさて、エンディングのお時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りはことね @fm.co.jp、 ことねの続きは KOTONE です。懸命にコーナー名、本文にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539、 市川うらら FM、 午後3時のうららかラジオ、水曜日宛に送ってきてください。現在募集中のコーナーは今日はカットします。はい。普通お便り、新しいコーナーも随時募集中ですので、皆さんからのお便りお待ちしております。さらに番組公式ツイッター X もございます。すべて小文字で、@うららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組への感想は、ハッシュタグらからじ。水曜日宛ては、#水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。それでは、横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思うんですが、なんとね、クレハちゃんがちょっと体調不良でお休みしたということなので、はい、この時期ね、ちょっと体調気になるところなんで、皆さんも気をつけてくださいということで、今週の問題はなしということで、はい、来週お楽しみに。で、キミちゃんに心理テストをやりたいと思います。犬猿の仲を取り持った、生き物はということで、犬猿の仲といえば犬と猿ですよね。はい、その仲を取り持ったのは、どんな生き物っていう。はい。で、1、コアラ。2、猿。3、ライオン。4、ペガサス。ということで、皆さんも考えてみてください。こちらも結果は来週までお楽しみに。ということで、次回この番組は木曜日の午後3時から、ハトウムユさんとキタリオさんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なので、ぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。いちかうらら FM アーカイブで検索していただくか、TwitterX の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかった、もう一度聞きたいと思ってくれた方は、ぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は、この時期、めちゃくちゃすき焼きが食べたい琴音でした。また来週、バイバーイ。